あずさのラジオミンダナオの風。この番組はフィリピンのミンダナオとキダパワンにあるミンダナオ子供図書館スタジオ MCL からお送りします。皆さんこんにちは、 MCL 現地スタッフの三宅あずさです。今日は日本から MCL を訪問してくれた水野さんにお話を伺いたいと思います。水野さんこんにちは。
こんにちは、水野です。
自己紹介を簡単にお願いします。
はい、僕は日本で小中学生の不登校の子どもたちの支援をしているカウンセラーです。で、まあ、民間機関としてそういう子育ての支援ですね、親御さんの支援もやりつつ、不登校で学校に行けなくなってしまっている子どもたちのために、まあ、直接家庭まで行ってカウンセリングをするという仕事をしています。
水野さんは私の大学の先輩で、アジア文化学科でアジアについて一緒に勉強してたんですけれども、そもそもなんで不登校の子どもたちやその家族の支援をされようと思ったんですか？
いきなり突っ込んだとこきますね
そうですか
そうですね、もうおっしゃる通り、僕大学時代からそういう東南アジアの開発援助にすごい興味があって、で、まあ、北タイの少数民族 の村に入ってフィールドワークやったりとか、あとバックパック背負って東南アジアを一人でカンボジアとかスリランカとかベトナムとかいろんなことを回ってたんですよ。でも、まあ、大学を卒業するときに、はい、まあ、この開発援助の仕事をするためには、まあ、渡航費とかお金がいるなと思って、
ありますね
そうそう、それでアルバイトを何かやろうかなと思って、で、まあ、教職免許を持ってましたんで、たまたまやったアルバイトが不登校の子どもの家庭教師だったんですよ。
たまたまですか？
たまたまです。
たまたまですか？
で、そこで不登校の子たちと接していく中で、その僕が家に入って話をすると家庭内暴力も落ち着くし、次の日ちゃんと学校に行ったりする。でも僕が来ないと休んじゃったり、また家庭内暴力が起こってしまったりする、そういう現場をたくさん見てきたんですね。でこれだったらあんまり支援してる意味ないなと。でその時にふと学生時代からずっと勉強していたその開発援助の考え方がパーンと入ってきたんですね。
例えばどういう考え方ですか？
つまり、まあ、日本人がいわゆる貧困の村に入ってお金をどさっと置いたり、農機具がさっと置いたりしていっても一瞬は潤うけれども、日本人のスタッフがいなくなったら、結局また元通りになってしまう。はい、よく開発援助のダメなパターンがあるじゃないですか。
そうですね、聞きますね。
これをならないために開発ワーカーっていうのは、やはり最初から支援プログラムを、村人の自立支援は村人が自発的に行っていって、日本人がいなくなっても持続可能な、豊かな村にしていくプログラムを作るのが基本だと思うんです。でこの基本が不登校の支援ではないなと思ったんですね。で置き換えて考えると、じゃあ僕が家庭に入っていない間に、誰がそれを、子どもたちをエンパワーメント支援していくんだろうかってなっていったら、僕はやっぱ親やと思ったんですね。なので当時日本の不登校の支援って、まあ、学校行かないのは子どもですから、子どもにカウンセリングするっていうのが主流だったんですよ。でも僕はその開発援助の考え方を混ぜていって、僕がいなくても子どもが家族が自立していくために、親の指導、アドバイスっていうのを同時に行うやり方を考えたんですね。でそれが、まあ、とてもうまくいきまして、今では日本ではなかなかない新しい不登校の支援の形として、文部科学省や教育委員会等にも認められ始めて、今その私が代表を務めている一般社団法人家庭教育支援センター、ペアレンツキャンプというのがある程度ちょっと不登校支援の そういう新しい形を作った、うん、まあ、支援団体として認知され始めていると。なので僕がもともと不登校の支援をやるきっかけっていうのはもう本当に縁があった、はい、
そうですね、
プラス
たまたま
そうです、アジア文化学科ですしね。
そうですね、アジア文化学科ですもんね。
ただそのアジア文化学科で開発援助を学んでいなかったらきっと不登校の子どもの支援をしていても何も気づかなかったと思うし、かといってその不登校の支援は本当に縁があって最初にあったもんですので、しかも目的は渡航費を稼ぐためです
から、うん、それ稼いだ渡航費で行ったんですか？
行きました、行きました。なので大学卒業してからは不登校支援をしながらお金が貯まったらアジアに出ていくと、そういう生活をしていて、で今の会社を立ち上げたのが7年前ですので、まあそこからはカウンセラー一筋でやってきていたんですけれども、やはりアジアが恋しくなるんですね。とても
とても、
はい、はい、なので起業してからも3年に一度はそういう東南アジアの子どもたちの支援につながる活動をしたいなっていうことで、まあ、ちょうど過去にも北タイの、はい、環境教育支援、子どもたちの支援をしていったり、はい、してまして、うん、で今回は宮城さんの方から、
あ、そうですね、ここで話が MCL に、はい、来ました、
はい、どのような展開に私は今ここにいるんでしょうか。
あ、はい、MCL どうですか？
MCL ね、やっぱり聞いていた話よりも、
はい、
もうそれ以上に支援現場の大変さ、スタッフさんの大変さ、過酷さ。
そうですね、道とかね、
道がね、もう今日も
歩いて渡りましたもんね。
川を歩いて渡るわ、車の中で頭ぶつけるわ。
普通ですね、川歩くんはあんまないんです
か、ね、あ、そうですか、
はい、
まあ、でもその中ででも子供たちの生き生きした表情、
子供可愛いでしょ、
可愛い、
可愛いんですよ。
みんな恥ずかしがり屋じゃないですか、最初はね、もうカメラ向けたら逃げるし、うん、声かけても逃げるけれども、うん、なんかちょこちょこっとね、片言ながらでも現地の言葉を喋ってると近寄ってきて、すごい可愛いなと思いました ね。
今回一緒にケアタオでホームステイして、うん、まあ、一人高校生の男の子を支援してくださってて、はい、彼とも話せてね、
はい、いや、彼ね、最初は恥ずかしそうにしてましたけども、まあ、最後の方は ね、将来は大学も出て、うん、車関係の仕事を就きたいなんていう夢も語ってくれて、うん、
ね、しっかりしてましたね、うん、それで弟を助けたいって言ってましたね。
お父さんお母さんもすごく理解のあるご両親で、はい、まあ、彼の学業をしっかりサポートしていきたいと、はい、その金銭的な部分のサポートをしてくれて、すごく感謝してますなんて言われて、うん、まあ、本当に来てよかったなと、支援してよかったなと思いましたね。
なんか日本の17歳と比べるとやっぱり大人びた感じを受けますね。
そうですね、特に私毎日小中学生、
うん、
あとたまに高校生の支援もありますので、17歳の子とも接すること多いんですけども、やっぱりちょっとこっちのフィリピンの子の方が、うん、なんていうか大人びてる、しっかりしてるなと、
うん、
まあ、思う反面、
はい、
ちょっと甘えかな部分もあるのかなと、
うん、
まあまあ、ちょうど子供と大人の間にいる、それは日本の子供たちも同じなんですけれども、
ね、
まあ、何か日本の子たちはどこか物質的に満たされすぎて、
うん、
目標を失ってしまっている、このままでどうしていいかわからない、
うん、
そういう状況に陥りやすくて不登校になってしまったり、豊かにはなってるけれども心が貧しくなってるなんてよく言われるんですけれども、
はい、
それは現実問題、支援の現場で感じることでもありますし、
はい、
今回私はミンダナオ子ども図書館の方で、
はい、
見ておきたかったなと思うのは、その不登校の現状、うん、フィリピンの不登校の現状、
うん、
これがどうなっているのかっていうのを知りたかったんですけども、
はい、
やはり日本とは全然バックボーンが違う、
うん、
つまり日本の場合だと学校に行きたい、
うん、
けれども行けない、
うん、
まあ、こうメンタル的に行けない、
うん、
または学校なんて行ってやるかと
行く
ものかと学校なんてめんどくさいとこやだと、まあ、ちょっと怠けの延長線上のような不登校もある、
はい、
ただ今回学校に行きたいけども行けない、そこはフィリピンの子も同じだと思うんですけれども、やはり、まあ、この言葉は語弊があるかもしれませんが、 お金で解決できる不登校であれば私はやはり解決してあげたい。うーん、日本の不登校の子たちの場合はお金で解決できる問題ではない。
そうですよね。うん、
どうしてもその満たされないもの、うん、また満たされすぎて麻痺しちゃってるところ、学校に行って学ぶことができる、うん、それのありがたさ、そういうものがないですから。
それはこっちにいると本当にどれだけありがたいかっていうのは日々感じますもんね。3食食べられることとか、
そうです、
学校に靴を履いていけるとか。
そうですね、
靴がないって言いますもんね。
だからこれ日本の子供たち、不登校の子供たちにきっと私帰国してからいろいろ話すと思うんですけども、はい、学校に行けないその理由は、はい、雨季で道がないからだよとか、お金がないからだよとか、働かなくちゃいけないからとか、うん、その紛争で両親を亡くしてしまったとか。
そうですね、
日本の不登校ではまずない理由、そういう現実が、はい、飛行機で6時間7時間乗った先に起こってるんだな、そういう世界があるんだなっていうのをやっぱり日本の不登校の子どもたちにも知ってもらいたいと思うし、まあ、僕自身が直接視察させていただきたかったっていうのは、はい、自分の目で見て感じたものっていうのを自分の言葉で伝えたいなっていうのがあったんですね。
じゃあ日本に帰ってから、まあ楽しみというか、ね、伝えたいことが。
そうなんです。ただこれ難しくてね、宮城さん。
はい、
この4泊5日弾丸ツアーで、
弾丸でしたね、
もういろんなとこ回って、もう昨日も、はい、ね、昨日床で寝袋で寝て首が痛い、はい、そう
密着して寝ましたもんね。
密着してね寝て、
日本ではなかなかない経験
か、なかなか体を酷使しながらも心はどんどん潤っていく。
うん、潤いますか。
やっぱり楽しいですね。
楽しいです。
もう知らない言葉、うん、自分の言葉が通じない、はい、その環境の中でいて、うん、必死に言葉を理解しようとして喋って通じる喜びっていうのは変えがたいものありますね、
う
んうん、ただね、はい、あまりにも弾丸ツアーだったんで、はい、なかなかね、何を子供たちに、日本の人たち、うん、日本の子供たち、あと親御さんですね、
親御さん、
私がまあカウンセリングをする対象としては親御さんと子供がいますので、うん、はい、どれを話していいのかまだまだ整理がつかない。
あ、そうですね、昨日の今日ですもんね。
そうなんですよ。ただトモさんともいろいろと意見交換させていただいて、はい、やっぱり子供たちが幸せになっていく、はい、育っていくっていうのは本来も認められる権利だと思うし、それは日本でもフィリピンでも変わらない。ただフィリピンでは特にトモさんがおっしゃってたすごく印象的な言葉が、はい、このミンダナオっていう場所にはもう世界の全ての問題があると。紛争、宗教、はい、あと貧困、あとは子育ての問題もありますし、医療の問題、資源、それらが全てあるんだなと。でそれをやっぱ凝縮されていった時に一番被害を被るのがやはり子どもたちだと思うんですね。日本ではそういう問題ないじゃないですか。
ああ、そうですね、
なかなかね、
紛争とかも貧困っていうのは見えない
ですね。そうですね、またこちらの貧困とはちょっと違うイメージ、で、まあ、日本の子どもたちがじゃあ幸せかというと決してそうではなくて、我々が現場で日本の子どもたち支援していても子どもが家で暴れる、学校に行かない、そういう状況も苦にしてしまってね、親御さんが命を絶ってしまうような事例もありますし、もう一緒に車乗ってて、このままハンドル切って一緒に死ねればどんだけ楽かと、そこまで追い詰められて子育てされてる親御さんも実際いるんです。
ああ、なんかこっちでは考えられないですね、子育てでそういうふうに追い詰められるっていうのは、
決しても日本は日本でやはり豊かさの中に深い問題がある、はい、でフィリピンは特に今回MCL の方で見させていただいたケースっていうのは、もちろんそれはそれで複雑なケースがあるけれども、はい、また違った、問題解決の手法があるんだろうなと。同じ不登校の問題で、でもすごく視野が広がった印象がありますね。
ああ、よかったですね、はい、なんか私たちもミンダナオの子どもたちが笑顔でいられるようにってこう日々 働いてるわけです、はい、変わればいいなと思ってるんですけれども、状況が日本の子どもたちやそれを取り巻く状況もいい方に変わっていけるという希望はありますか？
そうですね、やっぱり希望は捨てちゃいけないかなと。
やっぱり希望がないと、
う
ん、
そうですね、まあ、我々大人が希望を常に持ち続ける。まあ、よく子育ての講演会で私言うのが、
はい、
もう結局はね、子どもにとって、
うん、
お父ちゃんお母ちゃんがかっこよかったら子供はぐれないし曲がらないですよと、
うん、
だからどうやれば子供にとってかっこいいのか、うん、それはやはり親としては追求してほしいななんて思うんですね。だからその一つが希望を捨てない、我々大人が希望を捨てずに。
そうですよね、う
ん、宮城さんは宮城さんでやっぱりこちらの方でご尽力いただいて、
はい、
そうすることで私はどんどん、はい、困ってる子どもたちに笑顔が戻ってくるんじゃないかなと思いますけどね。
こうなんかお互いの状況を知ることでいい風にね、お互いに希望を持てるようにこう変わっていければなと思います、ね、
そうですね、もうそれが素晴らしいですよね、
はい、はい、来てくれてどうもありがとうございました。
いやいやいや、
子供たちもね喜んで、うん、ね、バスケットボール持ってきてくれたんですよ。
そうなんです、
一緒にバスケしてね、
まあこの日本のスーパープレーを子供たちにねしっかり披露してきましたね
はい、またぜひ来てください、
そうですね、ぜひまた、はい、来させていただきたいなと思います。
はい、お話聞かせてくれてどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました、
はい、水野さんでした。
はい、
あずさのラジオミンダナオの風、この番組はミンダナオ子ども図書館スタジオ MCL からお送りしました。それでは次回をお楽しみに。